心霊気功譚。人形と骨と魂と。N ヤンから聞いた怖い話です。 N ヤン、最近何か面白いことなかった？最近？ああ、それなら人形の話をしようか。うん、聞きたい。知人に誘われて球体関節人形店に行った。個展を開けるくらい著名な人形師らしく、個展にはケースに収められた人形が所狭しと飾られていた。特に興味があるわけではないが、とりあえずクリエイターの端くれとしては人脈作りもしくは取材としてはいいかと思い見て回った。可愛らしい服、ゴスロリを着た人形が大量にあり、そのどれもが精密に作られていて見応えはあった。しかし、個展の建物に入った瞬間から異様なまでの存在感を放っている人形が気になって落ち着いて見て回れない。順路を外れると他のお客さんの迷惑になるために順々に歩いていく。気になるが近寄りたくない。それが正直な感想だった。まさかこんなことに遭遇するとは思わずに、誤報の道具は持ち歩いていなかったのが手痛い。10分か15分かして九段の人形の前に私は立った。立ったというか、押し出されたというべきか。その人形はひときわ大きく、多分150センチメートルくらいのほぼ等身大と言ってもいいサイズの人形だった。ガラスケースに収められて綿のようなもので背中が直接ぶつからないように保護されている。人形の足元にデコレーションか毛玉のまりが。その人形はドレスは着せられていない。関節も胴体もむき出しだ。正直怖かった。何が怖いって、他の人形は手入れの関係で色も入っていたのだけれど、その人形だけは化粧をしているのだ。それも人間の女性が使う種類のファンデーションやら何やら。髪もウィッグなのだろうが、これ人毛だよなという不自然なまでに自然な光沢をしていた。目は当然義眼。何度か手に取ったこともあるので一目で分かったのだが、視線を顔から外そうとした瞬間に瞬きをした。いや、瞬きをしたように見えただけかもしれない。そうであってほしいところだ。その人形の眼球は顔を向いた方とは少しずれていて、どこかを両目で見ていた。視線をたどってみると一人の女性を見ていたと思う。その瞳には憎悪がこもっていた。ビリビリとした怨念というのか怒りというのか、周りにいる人間は一切無視して一人だけを憎悪していたようだ。頬が引きつる感覚を覚えて早く逃げ出したいと思うが、連れもいるしそうもできない。次の人形のところまで道が空いたので足早に移動して一息ついた。何をどうしたらこんなことになるんだ。思わず独り言をこぼす。一巡したところで知人に誘われて個展を開いた作家さんのところに連れて行かれた。それは人形の憎悪を向けられていた人物だった。時折人形に魂が宿るとか階段の鉄板ではあるが、その気配は異質だった。 人形供養で持ち込まれた人形を目にしたことは何度かあったが、それらは大抵が人形に何か別の存在が憑依している場合が多い。しかし、九段の人形は毛色が違う気がしたのだ。あの人形だけひときわ存在感がありますね。そう愛想よく話を振ると、作家さんは嬉しそうに私に解説してくれた。
そうですか、それなら嬉しいです。あの子は今までの子と違う作り方をしてるんですよ。
それはどんな？
時期ってあるじゃないですか。あの子は骨の粉を混ぜた時期で作ってるんですよ。骨もね、牛じゃなく特別な骨を使ってるんですよ。
いわゆるボーンチャイナ、国会時期というやつだ。確か牛の骨を砕いたものを糖度に混ぜて作るやつだったはずだ。
だから白さに透明さがあって綺麗な子でしょ。
そう、まるで愛娘を自慢する母親のような体で話す作家。作家としての姿勢としては正しい。正しいのだが、その作品が異質なものになった説明とは程遠い。嫌な予感がして踏み込んだ質問をした。
ボーンチャイナは英国で人気ですからね。何か特別なことでも？ええ、骨は厳選しました。
そう笑顔で返されたが、その笑顔が怖い。関わってはいけない種類の悦を含んでいる。どんな骨を使ったらあんなことになるのだろうか。いや違うか、あの人形はあの人形として完成してから魂を持ったように感じる。つまり原料が原因ではないのだ。原因ではあっても原因ではない気がする。今にも動いて喋り出しそうですね。水を向けてみると作家はこう答えた。
ええ、でもあの子は動きません。残念ですけれど、関節がうまく動いてくれないのです。
ああ、あの人形の像は動けないことに起因するのかと感じた。何の骨を使ったのかはわからないが、人形として完成した瞬間にただの人形以上にオカルトな存在の器として完成していたわけだ。完成した直後にすでにつくも神と同質の意識を持っていたわけだ。魂もしくは人格が生まれたところで動けない。それが無念で親を憎むこのようなものになったのだろう。そして親の無邪気な愛情が余計に憎しみを呼ぶことになったのだろう。作りが甘かったのだろう。関節部分がうまく動かないために服を着せられない。周りの自分の姉妹たちは綺麗な服を着ているのに自分は裸のまま。もしあの人形の魂が女性だった場合は余計に悪い。自分だけ裸を強いられ、周囲の目にさらされるわけだ。憎しみは憎悪に、そしてそれは呪詛に至る。一番悪いパターンと言える。多分あと 2,3 年であの人形そのものが呪詛の道具並みの代物になるだろう。あれは明らかに人を殺す種類のものだ。しかし私にはあれを払うだけの力はない。どうにもならない。
値札ついてましたけど手放すんですか？
ええ、可愛がってくれる人にならですが。 私は首を振ってそれを止める。
あの人形だけは手元に置いておいた方がいいでしょう。
ひどい言い方だが、あんな呪具を世に出してはいけない。
作家さんを見殺しにすることにはなるが、無関係の人を巻き込むのはまずい。最悪だ。
あの人形はあなたが手元でずっと可愛がるのがいいと思いますよ。
ええ、きっと。
そうですか。そうですね。私もあの子は特別なのでそうします。それとあの子をあの人形と呼ぶのはやめてもらえますか。
その刺すような殺気混じりの目線とともに釘を刺された。
失礼しました。ええ、あの子はあなたのそばがふさわしい。
本当にあなたのそば以外にはあってはならないよ。本当に取材としては収穫があったと思うことにして、私は早々に逃げるようにして個展を後にした。
いや、あれは怖かった。作家もあの子もやばいやばい。
N やん、それでその後はどうなったの。
さあ、知らない。知るのが怖いから調べてない。
そんなに怖かったの。
だってさ、あの子の体を構成してるのどう考えてもね
え。何？
いや、怖いから言葉にしたくない。
そう言ってその後 N ヤンは固く口を閉ざした。
何度聞いても教えてくれません。皆さんには分かりましたか。私には N ヤンが口に従らなかったことが今でも分かりません。
以上、心霊奇行譚、人形と骨と魂と、という題名の話でございました。